実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんおはようございます。実食アウトプット勝よし子です。ゴールデンウィーク真っ只中という感じでございますが、いかがお過ごしでしょうか。はい、私はですね、比較的のんびり過ごしておりますよ。うちは大掃除を年末にはしない派なので、ゴールデンウィークに毎年しております。今年も昨日大掃除を済ませまして、非常に家の中がさっぱりしてね、過ごしやすい感じでございますが、まずは告知といいますか、お知らせをしときたいなと思うんですけれども、私が発行しております、編集発行しておりますフリーペーパー実験アキレスの39号完成しております。イエーイ。というわけで、先日の文学フリマの方でもお配りしたんですが、まあ大阪中心に全国いろんなところにお送りしたりとか、お配りしたりしております。そしてですね、毎回やっておりますのが実験アキレス配布お茶会というのをやっております。毎回ですね、心斎橋のガラクチャ堂という、素敵な素敵なカフェがあるんですが、そちらガラクチャ堂さんにですね集まりまして、みんなでお茶を飲みながら、なんというか新しい実験アキレスを読みましょうというような会なんですね。まあ、あの普通のイベントみたいになんか出し物があったりとかそういうのではなくって、ただそのいわゆるお茶会です。普通にカフェでみんなでお茶を飲むっていう会で、人数もねそんなに多くないです。うん、本当にあの和気あいあいという、で初めて来ますみたいな方が毎回ちらほらいらして、そんな人の話を聞いたりですね、でそれでまた仲良くなって、いろんなとこでまたお会いしたりとか、なんかそういう本当に純粋な交流の場としてやっておりますアキレスのお茶会でございます。これがですね、次回が、5月の2日今週というか次の木曜日なんですけれども、午後8時から、心斎橋ガラクチャ堂というところでやります。我に楽しいにお茶の茶にお堂の堂ですね、ガラクチャ堂さんでやりますので、もしご興味おありの方はツイッターでアットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、こちらの方にぜひ、一言いただけると、あこういう人来はんねんなと思うので、ぜひお声掛けください。まあもしねツイッターやってないわっていうような方いらっしゃいましたら、Facebook でも、実験ケースのページがございますので、そちらでイベントを立てております。そちらで参加しますとおっしゃってくださっても結構ですし、突然来られても、心の準備は一応しておきますが、できれば事前に行ってほしいなという感じはあります。はい、そんなこんなの今週でございますが、いや何が偉いことってですね、非常に先週から私困り果てておりまして、というのもお気づきの通り、我が実験アキレスじゃなくて実食アウトプットは2年にわたりお世話になりましたケロログさんをこの度、旅立つことになりまして、新たな、シーサーという、ところでね、これから続けていこうかなと思っておるわけです。というのも偉いことでございまして、ケロログさんがですね更新できない状況になってしまったんですね。この事情をちょっとどっかでご説明したいなと思ったんですが、ケロログさんというのはまあいわば上げれるデータの容量が決まってるわけですね。どこでもそうなんですけど、 こんだけあげたらもう過去の分から消して、で新しい分をとあのアップしていくみたいな感じでやらないとしょうがないんですけど、この度ですね、初めてその私の実食アウトプットが容量いっぱいになりまして、じゃあ過去の分から消していこうと思って消していったんですよ。行こうとしたんですけど、それがね、過去の分が消せないんですね。記事自体は消せるんですけど、アップロードしてる音声データが消せなくって、それだと新しい音声データはやっぱり登録できないんですね。なんでやろうと思っていろいろ調べたところ、どうやらそのケロログの管理人の方が去年かな、なんか変わられたらしくって、でその変わられた以前の音声データに関してはちょっとなんかいじれないような状態になってるっぽいので、昔の分を消そうと思ってもちょっと、消せないんですね。もしかしたらなんかやり方あんのかもしれないですけど、なかなかちょっと調べがつかなくって、もうめんどくさいしいいわと思って、私の場合新たにシーサーさんに移らせていただきました。なんといってもね、100回以上こうやってやってきておりますので、このデータを全部、ケロログからシーサーに移すという作業、これからちょっとなかなか手間だとは思いますが、なんとかちょっとゴールデンウィーク時間を取りましてやっていきたいなと思っております。あーめんどくさーと思いつつ、まあそんなこともあるでしょうね、このインターネット社会。なんかみんな割と私の周りでネットラジオやってる人も、なんかもうケロログからシーサーに移りましたとかいう人がいて、そんな、なんでケロログやめていくのみんなと思ってたけど、こういうことかと、この度、非常にガテンがいって、こう、小膝を叩いたような状態でございます。ね。まあ、いろいろありますが、なんとか、つつがなく実食アウトプットは続けていきたいなと思っておりますので、皆さんこれからも、どうぞ、よろしくお願いいたします。そうそうそう、なんかあれもせなあかんねんな、あれもポッドキャストのなんか登録のし直しとかもせなあかん、めんどくさい、もうやだ。はい、それもねゴールデンウィーク中に頑張ってやりたいと思います。うわ、そっか、そんな作業もあんのか、もう何にも覚えてない、ポッドキャストのなんか iTunes のやり方な、なんかパスワードとかもあったような気するけど、ああもうちね、ほんとめんどくさいですけど、私のゴールデンウィークはおそらくそんなことをしながら過ぎていくんだと思います。皆さんはね、どっか旅行に行かれたりとか、あるいはライブイベントなんかにねお出かけになったりされるんでしょうか。私は先ほど申しましたように昨日大掃除を済ませまして、今日こうして実食アウトプットを録音しておりまして、そしてあとね決まってる予定といえば、そう、5月4日にアーマーゲーじゃなくて AMG に行きます。淡路島ミステリーゲームに行きます。チケットを取るのに大変苦労した淡路島ミステリーゲームですが、非常に楽しみにしております。どういうものかと言いますと、一部の方には非常に分かりやすく、一部の方には全く何のことか分かんないと思いますが、いわゆるリアル脱出ゲームというやつです。リアル脱出といってもいろいろパターンあるんですけれども、こちらの淡路島の分はお部屋の中にみんなで入りまして、12、3人ぐらいで入って、部屋の中にいろいろ散りばめられている謎の鍵になるものを探して、それを組み合わせたりとか謎を解き明かしたりして、 例えば、キーワードを見つけてそこにいる係の人にキーワードを言ったら次のヒントをもらえるとか、うん、なんかそういう感じですね。で、その淡路島ミステリーゲームは、その12、3人で協力しないと解けないというものなので、もちろん初対面の人もたくさんいる中で、知らん人同士力を合わせて、謎を解くわけです。で、去年初めて参加した時はもう本当に楽しくって、みんなもうやっぱりね、そういう謎、あの謎クラスターって本人たちはおっしゃってましたけど、謎クラスターの皆さんはね、慣れてる。なんか、はい、これ、あなたこれやって、私これやるから、みたいな、その、分担とかもすごいテキパキしてるし、わかったとか言うのも、もう全然、うじうじ物おじしたりせずに、すごくテキパキされてます。で、そういう人に任せてると、どんどん謎が解けていくという。でね、まあもちろんその作業的なことをしないといけない部分もあるので、そういうのもみんな分担してやったりとか、うん。なんかね、そういう、あれですよ。密室の中で知らん者同士集まって謎を解くという謎のこの連帯感というか、なんか今日、こう、ちっちゃいけど大きいものをこう共有してるという妙な感覚になりますね。うん、楽しみです。はい。で、もちろんその淡路島に行ってやるので、それはね、その主催の方だとかその団体の皆さんが淡路島在住だったりとか出身だったりするので、淡路島でやってらっしゃるんですけれども、我々はまあ半分旅行気分ですよね。行って、その淡路島で謎解きをする以外にも、例えばその周りで美味しいもんないかなって探して、前回なんかで言うとお寿司食べに行ったりとか、なんかいろいろあるんですが、今回はどこ行こうかな、ちょっといろいろ画策しております。淡路島楽しみですね。はい。そしてそして、謎解きと言いますと、先日実は私謎解きに参加してきまして、これはね、前回の淡路島が私人生初の謎解きだったんですが、人生2回目の謎解き、先日東京出張がございまして、その時にね、なんかインターネットでツイッターで皆さんに、東京出張行くんですけどなんか面白いイベントとかやってませんかってお聞きしたら、ちょうどその謎クラスターの方が、それだったら神保町の書店さんで、謎解き、本屋で謎解きみたいなイベントがやってるからどうですかって言われて、あ、そりゃええわいと、ちょうど時間もほどほどにあったので書店さんの方に行ってみました。本屋迷宮からの脱出という、これはあれですね、まあ推理系の謎解きだったんですが、どういったものかと言いますと、まあその謎解きゲームとかその脱出ゲーム、いろんなパターンあるんですが、こちらの分はまずカウンターに行って本を1冊買うんですね。1000円で本を買います。これが、なんていうんやろ、バインダーになってて、でバインダーに、第一章が挟まった本が1000円で売られています。でこれを買いまして、であとは中身を読みながら、適度に謎を解いて、なんかクリアしたらまた第二章第三章ともらえるみたいな、そういう仕組みですね。で最終的に、謎を解き明かすと、おめでとうございますと言って、最後の答え合わせみたいなやつがもらえてという感じの、ざっくり言うとそういうものですね。こちらがですね、もうすごい人気で、私が行った時はまあギリギリ、 行けたんですけど、私の入った直後ぐらいから、入場制限というか整理券を配ってやるような状況になっておりまして、あ、早めに行ってよかったなと思っております。あ、これゴールデンウィーク中やってるんですって。皆さん、あの、東京行かれる方参加されるといいかもしれませんね。うん、でも多分すごい混むと思います。行った時ももう店内にこの本を手に持った集団がもうずらずらずらっといっぱいいて、わあ、もうすごいすごい謎クラスターすごいって感じでしたね。うん、まあこの書仙さん自体は非常にそのマニアックな本が多いというか、マニア向けの、チョイスが多くって、私もね、何を隠そう、書仙、グランデさんとブックマートさんと両方あるんですが、プロレス関係の、本とかも揃っていて、プロレスラーのサイン会とかもよくやってらっしゃるんですね。で、そんな関係で何度かお邪魔したことはあったんですが、今回もあそこで謎解きということで、非常に楽しかったです。なんかね、早い人で1時間、まあ普通2時間ぐらいですと言われたんですが、まあ、私は1時間半ぐらいで、平凡に脱出いたしまして、なんかね、すごい面白かった。疲れたけど、本屋さんの中をなんかうろうろしないといけなかったので、なかなか面白かったですよ。またぜひこんな企画やってもらえたらなと思いました。なんかリアル脱出ゲーム、私あんまりそんなにリアルな方は興味ないわって思ってたけど、行くと楽しいかもこれ。いや、みんなが結構ハマる人多いのなんかわかります。なんか楽しい。そして私は今回一人で行って、一人で本屋をうろうろしましたけど、これ多分友達とかなんか彼氏とかと行ったら楽しいやろうなと思う。いいですね。またぜひ行きたいなと思います。今年はゴールデンウィーク、まあそんな感じですね。あとはあれかな、まあこの実食アウトプットをシーサーに上げまくるという作業をしたいと思います。めんどくさいな。ということで、実はですね、そのまあお仕事で行ってはおったんですが、その前にいつもまあ仕事で東京行くのにかこつけて前後ろでいろんなことをしておりますが、その前には渋谷のオンリーフリーペーパーさんにお伺いしまして、実験アキレスの勝と申します、いつもお世話になってますみたいなご挨拶をしてね、新刊をお渡しして、みたいなことをしまして、で、オンリーフリーペーパーさんはパルコの中にあるので、まあ、パルコの中をいろいろ見て回ったりとか、なんかね、パルコの中の雑貨屋さんですっごいブサイクな、なんかいろんな顔ばっかりモチーフにした小物入れみたいなのが売ってて、なんかね、いや全然その私からしたら全然可愛くないんですよ、特徴的すぎて。で、なんかその顔が刺繍してあるガマ口みたいなやつがずらーって並んでて、店の一番いいとこにですよ、並んでて、なんかその中になんかね、金髪の、鈴木雅之さんみたいなおっちゃんの刺繍のやつがあって、もうちょっとこれキャラ濃すぎるわと思って、こんなガマ口誰が使うんやろうって思ったけど、はっと思い立ったんが、そうそう、この間超文学フリマじゃなくて、文学フリマ大阪の分で、私が 実験アキレスで参加した時に一緒についてきてくれたまたこちゃんはいつも変な柄のもんとかなんか変なもんが好きなんですよ。で私はいつももうまたこちゃん変すぎって言ってもうそんなんじゃ絶対ダメってめっちゃお説教をしてたんですね。もうそんなん買う世界であんただけとか言ってて、でもそのなんかグラサンかけてひげ生やした金髪のおっちゃんがタバコ吸ってるみたいなもうキャラ濃すぎっていう小物入れがあったので、これ喜ぶはもう世界でまたこちゃんだけやろうと思って、プレゼントに買って帰ってきました。で、お店の人に色がねいろいろあったので、そのおじさんのやつはピンクしかなくって、すいませんこれあのピンク以外の色ってなんか在庫ありますかってお店の人に聞いたら、あちょっと待ってくださいねって裏見に行って帰ってきて、すいませんそのおじさんもうその色しかないんですって言われて、あやっぱりもうあんまり数なかったんですかねって言ったら、いやこれね一番人気でっていうかこの顔シリーズうちの一番人気で、その中でも一番売れてんのがこのおっちゃんなんですって言われて、ってなって、なんか今までまたこちゃんのことをボロカスに言ってたんが、このなんやろ渋谷のおしゃれな人が来るであろうパルコで一番人気のもんをこうチョイスしそうなまたこちゃんのそのセンス、今までもうないわと思ってたけどあんねやと思って、私はもうちょっと軽く衝撃を受けてしまいましてね、あーなんかむしろ自分がマイノリティやったんかなって、なんかまたこちゃん今までなんかボロカスに言ってごめんねと思ってそれで結局そのおじさんのガマ口をね買って帰ってきまして、今度会ったらプレゼントしようかなと思っておりますね。えあんなん誰が買うねんってまだちょっと思ってますけど、みんな買うらしいですね。うん。ツイッターにも一応写真あげたんですけど、リアクションしてくれたまたこちゃん本人だけでしたね。ほんとほんとという感じの東京でございました。夜は夜でまたね美味しいものを食べたんですが、とりあえずそのお昼から行ってたのでお昼ご飯のお話をね今日はしたいと思います。東京に行くのなら困難を食べに行ってはいかがですかとおすすめいただいたのが、新宿に東京メンツー団という、いわゆるあのメンツー団ですね、あのメンツー団です、のお店があると。でそこにですねあんこの天ぷらというのがあるらしいということをお伺いしまして、あんこの天ぷらうどんに、あの香川というとあれですよ、お雑煮にあんこの入ったお餅を入れることでおなじみの香川ですので、まあ香川の皆さんにとってはそのうどんのお出汁にあんこをしまして食べるみたいなのもまあなくはないのかもしれんなと思いながら、まあちょっとどんな味になんねやろうという、興味がございまして、まあね香川の方にうどんを食べに行くとたまにあれがありますよね、あの醤油豆の天ぷらがあるので、まああれもまあほんの甘い感じのお豆さんなので、まああれの本格的に甘い版だろうと、ちょっとどんな味か一回食べに行ってみようと思って新宿の方に向かいました。で、東京メンツーダのお店に行って、結構混んでましたね。雨で足元悪かったんですが混んでいて、もしかしてあんこの天ぷらやってませんとか言われたら、ショックやし、愛を見せて先にこううどんを湯がいてもらってそこから先に進んで天ぷら乗せるみたいなシステムなんですけど、ちょっとそのうどんをスルーして天ぷらあるところを見に行って、すいませんあんこん天ぷらってどれですかって言ったら、なんとすいませんちょっと今やってないんですよねって言われまして、 ショックで、あんこの天ぷら食べに来たのに、ショックと思って。でももうそこでね、さぬきうどんをいただいてもよかったんですが、もう私はそのショックのあまり店を出てしまいまして。はぁ、あんこの天ぷら食べたかったなぁと思って、顔をふと上げるとそこにあったのが、いつだって、私に優しくしてくれる銀座ルノワールがあったんですね。あ、ルノワールと思って、ルノワール大好きなんですよ。大好きな人多いと思うんですけど、うん、私もそのうちの一人でして、ルノワールね、いいですよね。ご存じない方のために簡単にご説明しますと、いわばチェーン店の喫茶店ですが、特徴としては通路が広い、テーブルがゆったりしている、新聞なんかが置いてあって、長居してもあんま嫌な顔されない。でコーヒーが美味しくって、食べ物も美味しいという、非常にそのなんでしょう、贅沢な感じの喫茶店ですね。で、会議室っていう名前の個室が併設されているところが多くって、そこではまあちょっと寄り合いが、行われていたり、本当にね、ミーティングみたいなのがされてたりとかします。で、今日も、今日もっていうかその時もなんか会議室でおじいちゃんおばあちゃんが集まってたりしたんですが、私はそのゆったりしたソファーに腰掛けまして、雨が降る中、東京まで来て、あんこの天ぷら食べたかったなと思いながらも、ルノワールで美味しそうなメニューを発見していただいてまいりました。厚切りロースハムサンドイッチというのがどうやら期間限定で出ておりまして、これがですね、もうメニューの写真を見るにつけめちゃくちゃ美味しそうだったんですね。本当に厚切りので、周りのパンがちょっとトーストしてあって、分厚い1センチちょっとありそうなロースハムの分厚いやつが挟まってて、あとはね、それに、全然負けず劣らず野菜がたっぷり、トマトとか玉ねぎ、レタスなんかがたっぷり入ってるっていう感じのサンドイッチです。で、まあ大体ね、こういうの写真はこうやけど、実際出てみたら、出てきたらまあ7掛け6掛けぐらいのもんかなと思ったら、実際もうそれと、ほぼ変わらないものが出てきまして、それがね、美味しかったですね。本当にそのロースハムがブリッとしてて、塩加減も本当に程よくって、ちょっとマスタードの効いたマヨネーズが、いいアクセントになっておりまして、お野菜もたっぷりで、あんまりその脂肪分の少ないロースハムとお野菜なので、すっきりと食べられる、そういう感じのサンドイッチでした。こう三角形のやつが4個乗ってるんですけども、食べ終わる頃にはお腹いっぱいになりましたね。それとあったかいカフェオレをいただきながら、両隣のね、両隣ともなんかビジネスの話を、なんか金の話しとんなと思いながらね、チラチラと聞こえてくるやつを耳にしながら、私は、厚切りロースハムサンドを食べて、もうその頃にはすっかりもうあんこの天ぷらのことは忘れておりました。今日の今の今まで忘れておりましたが、非常に満足なランチをいただきました。また夜いただいたもののこともお話しする機会があるかもしれませんが、とりあえず今日はこんなところでございます。先日ちらっと東京に行ったお話、皆さんご存知のルノアールさんご紹介させていただきました。ご意見ご感想はツイッターでお願いいたします。@YOSCOS YOSCOS でお待ちしております。 それでは実食アウトプット第104回お届けしたのは私勝よし子でした。さようなら。